지금 내 가이.
居酒屋のお姉さんが来ましたから
ね。お姉さんがね、はい。ちょっと注文を聞きに、ちゃんとしっかり働いてましたね。
シャイニングいいっすよね。
シャイニングね。僕でもね、シャイニングで言うと、まあ、割とストーリーの最後はちょっと不思議な感じで終わるじゃないですか。
うん。
で、あの時のね、うん、ジャック・ニコルソンの、雪かぶって、みたいな顔して死んどるでしょ。
うん。
あそこは笑ってもらったんですよね。
ね、だいぶ引っ張って引っ張って最後その顔みたいな。
あの顔かみたいなね。
決めがね。
まあ、それまではもうずっと怖かったですし。
僕ね、スティーブン・キングの原作は一応追っかけてて、
その他の映画作品
も。妄想ドリームキャッチャーであれ。
噂のあれですね。はい、ミストであれ。
そうですね。うん、ミスト良かったね。イットがね、好きなんですよね。
それは、ある意味、だいぶやばいですよね。
イットっていう映画がありましてですね。
もう、ピエロでしょ？
ピエロがね、僕は怖いんですよ。子供の時から。
っていうことは、怖いもんを見たさで、見てよかったと。
う
ん、
そう。
ああ、それは、なんていうか、
ピエロ怖くないですか？
僕は、ワルテマオ系なんですけどね。
あ、そう？
はい。
で、まあ、ピエロ、まあ、最後のピエロのね、正体は、もうずっこけなんですけど。
はい、まあね。
スティーブン・キング映画あるあるなんですけど、はい、もうラストがしょぼいっていう。なんですかね。
最後、それみたいな、ね。
そう。で、そんなイットがね、今回、まあ、リメイクされる
ん
ですね。
うんうんうんうん。
超期待してます、あれ。
監督は誰なんでしょうね。
うん。
有名なんかな。
とにかくね、もう、ピエロ、
ピエロね。
僕、だから、つーちゃんの G ほどじゃないですけど、
あ、
ピエロ怖いんですよ、ね。
それに並ぶかもぐらい、だいぶ怖い、ね。トラウマ的に。
そう。
うん。
気持ち悪い。
ピエロね。
うん。
だから、それこそホラー映画で言うと、昔のタンハウスとか、
うん、
なんちゅうね、移動遊園地が実は怖いみたいな、
うん、
B 級ホラーって昔ようあったんですが、
うん、
それの中に出てくる ビールじゃん。ピエロは、
うん、
なかなか狂っててよかったですよね。
なんか、
気狂いピエロ感がね。
ピエロってね、基本、目が笑ってないでしょ。
そうですね。
まあ、鶴瓶と一緒なんですよ。
はいはい、なるほど。なるほど。
なんかこう、わいわいわいわいとかしてんだけど、うん、よく見たら目
だ
け全然笑ってないぞっていう。
パンダみたいなね。
う
ん、
そうそう。だからね、ちょっと鶴瓶的な怖さを感じますね。
じゃあ、鶴瓶がピエロの格好したらやばいですね。
うん、いや、そう、だからうん。
ドンピシャでしょ
うね。そう。日本版イット作ってほしい。
鶴瓶が関西弁のピエロで追いかけてくる、うん、
でね、
怖い
ちょっとまあ話ずれますけど、
はい、
ミニオンズの
回答、
はいはい、
声やってますね。
なんで、なんかある
じゃ
ん。そう、うん。なんか、洋画の吹き替えなのに、
はい、
大阪弁丸出し で、
ね、
もう鶴瓶なんですよ。
はい、はい。
で、それが子供が大好きで。
あ、楽しいんだ、やっぱり、
うん。で、要はピエロに騙されてるんですよ。
なるほど。
ああ、だこいつ殺されない
。なるほどね、
うん。
あ、ちょっとでも、確かに、笑福亭鶴瓶のピエロ姿は、
うん、見たいでしょ。
ちょっと見たいですね。
うん、
だいぶ怖いかも。
はい。一と期待してます。
一とね。
はい。
もうこれ今年公開ですかね。
うん。そうですね。
なるほど。最終そうですね。
いやもうね、ホラーはちょっとね、話し始めて思ったけど、
これやばいっすよね。
1回では終わんない
んで。終わんないっすよね、
うん。
これだって、こんなこと話そうかなと思ってた、最初の 20% ぐらいでしょ、今。
うん、そうですね。いやだって、まあ、ホラーって、はい、そうだな、大きく分けて、ゾンビ、
うんうん、
殺人鬼、
はい、
あと、クリーチャーモンスター、
はいはいはい、
っていうのがあって、
はい、
今、クリーチャーモンスター、一切触ってないもん
ね。ね。
うん。
そこも、実は、まあまあの地平が広がってますよね。
うん。だから僕は、とにかく、幽霊からの物体 X が大好きなんですけど。
ジョン・カーペンターの名作。
うん。あれはね、見てない人は絶対見た方がいいですね。
あれ、そうか。興味の映画ファンでも見てない人いるかな。古いっちゃ古いですもんね。
うん。
僕ね、ジョン・カーペンターはもう、あそこが頂点やと思うんですけどね。
そうですね。それはそうですね。
そうですよね。
うん。うん、
他ももちろん、言っちゃいいのもあるんですけど、
うん、
ちょっとあれは、なんかもう別格ですよね。
なんかね、やっぱ80年代ホラーを愛してやまないのは、
うん、
CG がなくて、
そうですね。
大体こう、なんていうか、もうみんな頑張ってからくりを作ってやっとるんですよね。うんうん、
マペットとかアニマトロニクスっていうんでしょうか。うん、だからもともとね、今となっては CG スタジオで有名になっちゃってる ILM とか、もともとはそういった、なんでしょうね、トリック撮影みたいなところのスタジオでしたしね。
うんうん、やっぱね、実在感が違うんですよね、こう。
ザ・シング、まあ、舞台 X はちょっと、他にも、あんまりフォロワーのない映画じゃないですか、
うん、
あれって。まあ、その、プリクエルは後にありましたけど、
はい、
それはまあ、フォロワーっていうか、まあ、同じ作品と。
スーちゃんはプリクエルは見てないですよね。
まだ見てないんです。
見てください、ぜひ。
あれはね、ちょっと劇場行きたかったんですけどね、うん、あれもなんか、一瞬で終わったんですよ。
なんかね、元の作品の、こう、愛が詰まってて。
なるほど、なるほど。
まあ、CG なんですけど、うんうんうん、見ててニヤニヤずっとしてました。
やっぱり、その、そうですよね。一周回って、2、30年経ってからの、そういったリメイクかリブートとかって、完全にファンだ、少年の頃ファンだったやつが、自分で撮ったみたいなことが、
そう。
ね、最近はあって。
そうなんですよ。
そこはなんかやっぱりこう同じ目線の愛を感じてしまうっていうのがありますよね。
うん、でね、まあ、今暑いじゃないですか、とにかく。
はいはいは
い、で僕好きなホラーって、うんうん、やっぱりねさっぷいさっぷいとこの舞台設定が好きなんですよ。だからね、なんかもう確かに雪原とか。
舞台 X はそうですね。
うん、そうなんですよ。
南極かなんかでしょ。
涼しくなるでしょ。怖いし見てて涼しいし。
なるほど。
ダブルでいいなと思って。
僕は舞台 X で言えば、あれ、ギズモードかなんかで、ちょっと前に、ちょっと前っても何年か前に乗ってた、ほうと膝を打ったのが、
うんうん、
あれ、演出上、X に取り憑かれた人間は、映像的に見分ける方法があって、
え、知らない。
知らないですか、
うんうん、
あれね、当時 CG 技術じゃなくて、本当に照明でやってるんですけど、
うんうん、
目にハイライトがないんですって。
え、何そのネタ。
取り憑かれてる人は
何回も見てんのに
目に、まあ、白い点が入るじゃないですか、ライティングで。でライティングを駆使して、
うん、
取り憑かれてるやつにだけには目にハイライトがないように全部そのシーンで作ってるらしいんですよ。
へ
ーっていう種明かしをそのライティングやってた照明マンが
もう一回見よう
語ったっていう記事がギズモとかなんか載ってて、
うんうん、
それは気づかなかったと思って。
すごいね。
でそれもなんかどうにかしてその人ならざるものを表現するっていうアイデアを絞り出そうとしてそういうことをやったらしいんですね、当時。
うんうんうん、
絵的に金もないし、
うん、
変形するシーンってお金使いまくってんで、
うんうん、
普段のドラマシーンで金ないと、
うん。
そんなことやったらしいんですよね。
へぇ。
それ聞いてちょっとこう、すげえなと思って。
あれだからね、なんか、まあみんな殺されていくんですけど、
はい、
最後も絶望的でしょう、もう。
さあさあ、そこなんですよ。そこで、目にハイライトはあるのかなんですよ。
あ、なるほどね。
だからそこはぜひ見てもら
う。なるほど、もう一回見よう。
最後のね、終わり方、嫌ですよね、あれ。
そうなのね。で、なんか結局ね、舞台 X?
はい。
お前何やねん
って、ね、
やっぱ思うんだよね。何がしたいねんって。
なんか、あれ見たときに、違うんですけど、うん、寄生獣とかも、
はいはいはい、もちろん。
う
ん
う
ん、
ね、最後そういう意味では風呂敷を畳まずに、残してるっていうのが、ちょっと近いなって思ってたんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
結局あれも人間ドラマに置き換わっていくじゃないですか、
うんうん、
寄生獣、
うん、
で、ドッタ X もまあそういうファンタジーな怪物もんですけど、
うん、
人間同士のこう不信みたいなドラマになっていくっていうのが、うんうんうん、あ、なんか似てるな
と、うん、ドッタ X はいいよね。あ、面白いもんね、見てて。
そうですね、
うん、
いやもう 何にせね、X っていうか、なんかわけのわからない、そのザ・シングのデザインが狂ってるじゃないですか、
うん
なんかその胸がバーン開くってガブとか、
うんうんうん、
まあ、最高なのは当然頭がひっくり返って足が入るとかですけど、うんうんうんうん、あんなんないでしょ。
ないね。あれいいなぁ。なんかこう人の想像力っていうか、ようそんな思いついたなって思うもんね。
しかもあれが CG もない頃に考え出されたってことにもう驚くばかりって感じですけどね、うん。
クリーチャー系もいっぱいあるよね、なんか。まあ、前ね、エイリアンはいっぱい話しましたけど。
そうですね、怖い映画、やっぱり僕その舞台 X とは全く話関係ないんですけど、ああいうセンスの映画っていう意味で、フロムビヨンドっていう映画がありまして、
ありました、あったか、マイナーやな、
うん、そうでしょ、うん、あの映画で僕、真っ赤線っていう、真っ赤線肥大っていうやつですけど、うん、おでこからこう、
ビヨビヨビヨって、うん、
あれはね、確かクトゥルーがちょっと関係してるんだかな、ちょっと間違ってるかもしれないですけど、とにかくクリーチャーが、まあ、大別すると、物体 X 系の、ぐちゃどろ融合系みたいなやつ。
なんかね、まあ、ホラーが流行ったのが80年代で、自分が10代で、うん、なんかもう童貞だったっていうのがあるんですけど、
はいはいはい、
若干エロいじゃないですか。
あ、そうですね。
こう生と死というか。
うんうんうん。
で、そうですね、なんかそのエッチなことしたやつは、こう、
殺される。粛清される
。うん。あれは、なんか、いいですよね、
うん。それもなんていうか、ホラーあるあるやから、うん、あの、後にね、ホラーの礎を作ったウェス・クレイブンが、うんうん、セルフパロディ的に、スクリームで、全部それを笑いに変えちゃった。
そう、だから僕ね、あの、これしたら殺されるよってことを、ちゃんと踏んでくれる映画が好きなんですよ。うん、
なるほど、なるほど。
だから、こいつは殺されてもいいって思うから、
はいはいはい、
殺されたシーンを見ても、スカッとするじゃない、
うん、なんかこう、因果をちゃんと消化した感じがして、ね。
そうそうそう。なんか悪いこと、別にエロいことだけじゃないんですけど、仲間を裏切ったりとかしたら、うん、はいはい、あの、殺されると、
うん、
で。それない映画結構あるでしょ。何も悪いことしてへんのに、
そう
っすね、すごいひどい目に遭うっていう映画は、はいはいはい、なんかね、見てていたたまれなくなって、まあ、無理で。
ざっくり言うと、日本、和製、J ホラーは、割とその怪我ですね。
そうそうそう。なんでやられなあかんの、ね、みたいな。
うん、なんかね、僕、何やったっけな、ザ・リングか、呪怨が、ハリウッドリメイクされた時の記事かなんかで読んだんですけど、結構呪怨とかみたいに、うん、その、ひどい目に遭う理屈がないっていうルールは、うん、欧米人にとっては、新鮮で恐怖や、
うん。なるほど。
っていうことがあったらしいんですよ。
うんうん、
確か呪怨はその清水崇監督ですけど、うん、あれをアメリカに持ってったのは確かサムライミでしたよね。
うん、そうそうそう。ようチェックしてるよね。
ね。清水監督持っていくってなかなかやばいですよね、うん、どこ見とんねんみたいな、うん、手塚治虫的なちょっとこだわりが、
ね、J ホラーブームが日本であって、うん、ハリウッドでもなんか J 的なのが流行ったよね、今度またやるよね、リング。
あ、そうなんですか。
リングズーカなんかいう映画また作ってるよ、作ってるかトレーラーが出てきたな。
へえ、
うん、だからあのなんか長い黒髪の女の人が突っ立ってるっていうのは、
はいはい、
バンコク共通で怖いんやね、みんな。
ああ、なるほどね。そうかそうか。あれはいいアイコンだったんですね、うん、じゃあね。
まあ、日本ではね、もう、あの、サダコ VS カヤコみたい
な。
ね。ね、もう、あの、なんだ、ポップアイコンになってますけど。
もう、我らが白石監督ですよ。
うん、そうですね。
白石監督、白石監督の話は、
はいはい。
白石会をやりましょう。
やりましょう。
あの、
いや、もう、それは最高ですよ。
それだけ。ちなみに、まあまあ見てはりますか？
まあまあ見てます。
ああ、うん、これはちょっとね、会を改めて、あの、まあ、J ホラーの回かな。
誰が聞きたいねんっていうのはあるけど。
いや、そうですよね。でも今、まあまあ漏れてるんちゃいますか？
そうですかね。
あの、サダコ VS カヤコ。
そうか、うん。ホラー好きでもなかなかそこを手出さないですよね。
あ、そうなんですかね。
うん。
もう、なんでしょう、あの、フェイクドキュメンタリー、
はいはい、
ドキュメンタリーっていうんですかね、
うんうんうん、
の名詞ですけど。
うん、
僕、あの人、むちゃくちゃ意識高いと思うんですよね。
うんうん。
あ、っていうか、これ、やっぱり、白石会でです
ね。なるほど、なるほど。わかりました。
ホラー映画、そうですね。クリーチャーが。
僕ね、ホラー映画ね、まあ、さっきから、あの、お前、ぬるいなって多分思われてると思うんですけど、
そうっすかね。
ホラーの中で、
はい、
まあ、これもやっぱホラーが苦手な人向けだと思うんですけど、うん、おすすめはね、
あ、
やっぱね、僕のエリっていう映画なんですよね。
これも僕は見ておりません。
あ、見てないんですか？
はい。あの、タイトルは知ってますし、トレーラーもまあ見た記憶はあるんですけど。
これね、あの、いわゆる、ヴァンパイアもんなんですよ。
はい、はい。
うん。で、あの、なんていうかな、北欧の映画なんですよね、これ。
割とじゃあ、絵的にはこう、美しいというか。
でも、スウェーデンの映画で、
はい、
もう、なんか一面雪なんで、
うん、
見てるだけで涼しい
さっきのがちゃんと反映されてるわけですね。
そうそう。でね、 なんていうのかな、ホラー映画というよりかは、あれ何歳ぐらいの、小6ぐらいかな、小6ぐらいの男の子と、まあ、女の子の、まあ、純愛ものというか、
マイガール的なものなんでしょうかね。うんうん、
で、その男の子がね、あの学校でいじめられてるんですよ。ほうほう。で、いじめられてて、で、なんかね、夜な夜な、こう、自分の住んでるマンションの広場に行っては、はいはい、あの木にナイフを突き立てて、俺の名を言ってみろとか、なんかこう、いろいろこう、
ちょっとやんどる
んですよ。ちょっとやんどるんですよ。で、そこに、あの女の子がこう急に来るんですよね。で、そこでこう、触れ合いが始まるんですけど、でこの女の子が、ちょっとね、学校にも来てないし、ほうほうほう、なんか変な女の子ですよ。で、そこでこう、語らいが始まるんですけど、交流していくうちにこの子がこう、ヴァンパイアやっていうのがわかるし、ほうほうほうほう、実はもう200歳なんですよ。
うん、なるほど。うわ、なんかそれ、もう切ない系じゃないんですか？
切ないですよ。でね、
これは。
その女の子に、はい、一緒におじさんがいるんですよね。
はいはいはい。
で、おじさんが、要は、ヴァンパイアに使える、まあ、刺激役というか。
使い魔的な。
うん、なってて、まあ、このおじさんがこう、殺人を重ねては、はい、その子のために、血を取って運んでくるんですよ。で、やっぱある時にそれが破綻してしまって、みたいな。
それ、めっちゃいいじゃないですか。
めっちゃいいんですよ。でね、もう見てて、なんかこう、自分の小学校の時ってね、
はいはいはい、
俺お前のこと好き、
うん、
私も好き、
うん、
で、みたいな。
ね、
うん。なんかそういう感じがね、出てて。
あ、それは
なんかね、甘酸っぱいんですよね。
おっさんになればこそより刺さるっぽいですね。
うん、なんかいいですよ。あのモールスっていう題名で、はい、ハリウッドリメイクもされてるんですけど、でこっちよりは絶対オリジナルの、スウェーデン版を見てください。
いや、そうなんですよ。結構ホラー映画とか恐怖もののそういった映画って、まあアジアとか北欧で優れた低予算の種があって、
うんうん、
ハリウッドのプロデューサーがミーケッツって持っていくわけですね、
うん、
北米に。で、大体良くないんですよ。
大体良くないでしょ、
残念ながら、
うん、
僕何回か前に語ったマーターズのリメイクとかも
うん、うん、
まあいや、わかるんですよ。ある意味エンターテインメントとしては正解になっとんすけど、
うんうん、
でもあんたが見出した作品の良さはそこじゃなかったよねっていう感じなんです
よ。一番ね、いいとこがちょっと抜けちゃうんだよね。
なんかまあ劇映画としての、
うんうん、
なんていうか作法にコーティングすると全然納得できるんですけど、
この僕のエリはね、その男の子と女の子のこの触れ合いがね、いいんですよね。で、これね、はい、トーマス・アルフレッドソンっていう監督で、はいはいはい、この僕のエリ200歳の少女っていうので有名になったんですけど、
何年前ですか？
その後ね、これはね、2008年、あ、日本では2010年。
うん、あ、まあ言うても最近ですね。
うん、で、この監督は後で、裏切りのサーカスっていう、
はい、
ゲイリー・オールドマン主演のスパイって言っても、007みたいなスパイじゃなくて、
はい、
要は裏切り者が誰だっていう、
なるほど、
まあ、心理サスペンスを撮るんですけど、
はいはいはい、
もうめちゃめちゃ上手なんですよね。
あ、そう見張ったんですね。
うん、
な
んかね、ゴアシーンもほとんどないから、僕のエリはおすすめです。
なるほど、なるほど。
で、80年代が舞台で、
はい、
ちょうどそのスウェーデンが共産圏からちょうど自由主義にこう移っていく中の社会情勢も照らしてて、
ほうほうほうほう、
その少女と触れ合う一つのアイテムでルービックキューブが出てくるんですよ。
へ
ぇ。で、ヴァンパイアってパズルが好きじゃないですか。うん、で、そこでこう、交流が生まれてるみたいな。
それ、地味にいいとこですね。
いいんですよね。
分かってるか
な。で、なんかね、こう、好きな子ができたら、
うん、
いじめられっ子である自分が、うん、こうやっぱ格好悪く思えてきて、
はいはいはい、
こうなんとかこう、うん、好きになってもらえる存在になろうと努力するんだよね。
あー。わあ、もうそれもその時点で胸痛いわ。
そこがいいな。
あ、それはもう聞けば聞くほどいいですね、
うん、
あ、それはちょっと見なくては。
見てください、その2人の純愛と、あとその使えてたおじさんの運命と、あとラスト
が、ね、なるほど
ね、たまらんのですよね。
じゃあこの何でしたっけ、4アイビデリングクビスト、あ、これは小説の原作者か。
あ、そうそうそうそう、モールスっていう小説があって、まあ、劇中にモールス信号でいろいろやり取りするっていうのがあって、その女の子が隣に越してくるんだよね、壁越しで。
ああ、そういうことか。
でね、なんかそのまあお互い壁越しに
いいな、
ツートントントンとこうやり取りするわけですよ。で、僕も思い返すと小学校の時に、
はいはいはい、来ましたよ、
こう好きな子がいてですね、
うん、
でこう向かいのマンションに住んどんですよね。
まあなんかいい話ですね。
でこう時間決めては、
若いいなそ
懐中電灯でこうチカチカチカってこうするんですよ。で向こうもこうチカチカチカって夜
反応してるだけでも嬉しい。
そうだから親にちょっと内緒で窓越しにこう懐中電灯チカチカして、
いや、
そうそうそう、
そんなんいいなぁ。
そういうの思い出したりとかして。
それはずるい、
なかなか甘酸っぱい気持ちになります。
これあれですね、ジャケットとか見てもなんかまあ血は映ってたりしますけど、
うん、
なんていうかこうね、アート系の美しい絵が見れそうな、
うん、
そうジャケットですよね。
絵はね、めっちゃ綺麗です。
想定もなんかパッケージ要素いいですっていうか、パッケージ想定綺麗だし、
うん、これはぜひ見てください。
ああ、これはちょっと見ます。うん、これは全くかすってなかったんで見ますわ。
うん、
うーん、いや、そうなんですよ、結構ね、ホラー映画は C さんも僕もそこそこ好きで、まあ、かぶるとこも先ほどね、X とか、舞台 X なんかかぶるとこあると思うんですけど、多分、軸足が違うと思うんですよね。
なるほど。
僕、その、ね、人体損壊って言葉何回か言ってますけど、その、なんでしょうね、タブーとか、あの、不道徳とか、いうところを、ホラー映画に割と求めてるんですよね。だから割とその、マーダーライドショー2とかにしても超非人道的なやつが、
うん、
人を虐げながら生きていくその末路みたいなところが、うん、もう超ドキドキするし、
うん、
こう興味をそそられるんですよね。
でもどっちも好きよ。だから要 は、
それ、それ
敵が敵で、
はいはい、
なんかもう自分を襲ってくると、
うんうん、
それを逃げるかやっつけるかするっていう、こう対決するパターンと、はいはいはいはい、僕の襟なんかは、
うん、
自分が好きになった子が人ならざるものだったら、
うん、
どうしよう、好きのままでいれるかなみたいな。
でしょっていう、そういうセンシティブなとこが僕には欠損してましたよ、ね、
だからね、僕ね、あの、まあ、ファイナルデッドコースターというか、ファイナルデスティネーション
あれ最高です。
あれ好きですよ。
あ、爆笑です、
うん、あの、どんな風に人が死ぬかなみたいな、ね、
うん、あの、何やろな、死のピタゴラスイッチ、
ね、そうそうそう、死のピタゴラスイッチもう好きだし、なんやろな、そう来たかみたいな、
はい、
助かった、でもぐちゃーみたいな
残念みたいなね、うん、
そういうのはなんかね、スカッとして好きなんですけど、はい、なんかこういう、こう僕のエリとかさっきのドリームハウスみたいに、
うん、
こう家族とか自分の好きな人がとかなってきた時に、うん、こう葛藤が生まれるでしょ、
はいはいはい、ドラマがね、
うん、そこを好きですよね。
だからもしかしたら僕もそういった映画ももちろん嫌いじゃないんですけど、ホラー映画見るぞっていうこのテンションの時って、
うん、
不道徳なもん来いみたいな感じなんですね。
はいはい、なるほど。
あの、今からちょっとの2時間の間は悪い脳になりますよみたい
な
やさぐれますぞ、
うんうん、
だからできるだけ惨劇が起こってほしいし
なるほど、
できるだけひどいことが起こってほしいと、
うんうん、
それが終わった後に僕はそうじゃなくてよかったみたい
な
ギャップを楽しんでるんですね、うん、
すいません、ラストオーダーの時間になります。
はい、はい、大丈夫です。
大丈夫です。
おかわりはいらないです。
あと、おかわり、じゃあハイボールもう一杯ください。
じゃあ僕はビールで、
はい、ハイボールシングルで大丈夫です
か。はい、
ありがとうございます。
失礼いたします。ちょっと待ってね。トイレ行
く。はい。 というところでウェイターのお姉さんが乱入したところで一旦止めます。
ひじゅみの世界。
いや、ホラー映画いいっすよね。
いいですね。これ、何回か行けますよね。
うん。まあ、映画って、はい、まあ、面白い、ワクワクする、楽しい、あるいは悲しいやけど、うんうん、なんか怖いとか、
はい、
こうなんかやっぱ非日常を体験するっていうんで、うん、なんていうかな、こう、見る前と見終わった後で、こうね、自分が変わるっていうか、
う
ね
うんうん、
まあ、なんかね、映画の醍醐味語るなんておこがましいですけど。
いや、でもそこが楽しくて映画見ちゃうってとこですよね。
うん。非日常ですよね。
うん、いいよね。だから結局、まあ、当然ながら日常的なリアルさを求めて見る映画もあると思うんですけど、
うん、
非日常っていうところがまあ目的の一つだとするなら、日常との差として、例えばそのホラーって、
うん、飛び幅がすごいです
ね。ね、
うん、
明らかに振り幅が大きい物語っていうところでいくと、
うん、
まあ、これぞ映画っていう部分も、
うん、
ね、ある種あって、それに気づいちゃってからもうホラー映画大好きになっちゃったんですよね。
うん、
いや、
いいと思います。だから僕はね、その飛び幅が大きい方がいいんで、うん、
はい、
なんか現実に近いのは実は苦手だったりします。
あ、なるほど。
うん、
どういうのかな。
つーちゃんが前語ってた監禁系とか。
ああ、なるほどなるほど。はいはいはい。あれは苦しいですね。
うん、逃げ場ないもんね。
僕監禁映画ってああいうふうに喋りましたけど、まあ、紹介した作品の半分ぐらいは、うん、むっちゃ苦しかったんですよね。
うん、
マーターズもね、とにかく人に勧めにくいですし。
うん、勧められてもなんか見るのハードル高いもんね。
で、これを勧めたやつと認識されるのも微妙やなみたいな。
うん、
例えば邦画の完全なる飼育とか、
うん、
その辺はなんかいい感じなんですよ。
うんうん
うん、劇映画的に様式にのっとってる感じというか、
うんうんうん、
なんか最後も妙な爽やかさがあるというか、
うんうん
うん、時々そのマーターズとかみたいな完全に救いのない映画っていうのがね。
ねえ、救いないよね。あとね、まあ、これも好みですけど、
はい、
苦手なんで言うと、さっき、まあ、さっきとかもだいぶ前やけど、
うん、
ルールが面白かったらいいよねってのがあるんだけど、うんうん、
はいはい、
ルールがきつすぎると、ちょっとなーってい
う
のがあって、例えばなんか、そうとか、
はいはい、ああ、はいはいはい。
そうね、みんな人気じゃないですか。
ね、結構6作品ぐらい出ましたもんね。
レッツプレイザゲームみたいなのが始まって、はい、ゲームなんですよね。
レッツプレイザゲーム。
で、まあ、最後ね、どんでん返しがあるんですけど、うん、それ見たときに、
うん、
よう我慢してたというか、そこまで段取り読むみたいな。
ジグソーなんか準備やりすぎ
やね。で、なんかその準備してるとこを思い浮かべると、
うん、
ちょっと怖なくなるみたいな、はいはいはい。
それホラー映画にまつわるあるあるで、
うん、
あ、そのゾンビそこで出待ちしてたんやなみたいな。
そうそうそうそう。なんかね、なんかまあ貞子もかや子も好きなんやけど、うん、
はい、
途中で貞子側もかや子側も、うん、こうやったらお前怖いやろみたいな、はいはいはい、
特にかや子はその気が強い
よね。もうかや子途中からさ、
そうそう、
もうなんか笑けるぐらいこう
なんかね、大喜利になってくるん
ですよね。準備してくる。そうそうそう。
びっくり大喜利みたいなんですよ、
うん。
写真を現像する駅から出ますよみたいなとか。
そうそうそう。なんかネタをこう考えてる感がすごいよ。
だからかやこはかなりエンターテイメントやと思いますね。
うん、
エンターテイナーさん。
そう。
ちゃんと人を楽しますよとしてるね、うん、みたい
な。かやこ、まあ僕、だから貞子とかやこで言うと、
はい、
やっぱ貞子応援しちゃう
ね。ああ、そうですか、うん。そこも割れるとこで僕はもう、かやこたんのハーハーなんですよね。
かやこだって、
いや、
ひどくない？
っていうか、もう、呪怨が好きなんですよね。
シリーズの。
はい、うん。ビデオシリーズから始まって。
うん、
なんかね、かやこが絶対感情移入できないクズ女じゃないですか。
うん、でもね、女優さん見たら結構可愛い
んだよ。な、女優さんはね、そういいんですよ。意外と、ね。
でも全部チームを吹き取って、
うん、
見たら、
うん、
可愛いんだよ。
あの、あーっていう声は清水監督はやって
ます。そうね。うん、いや、僕だからね、かやこが出てきたらね、
はい、
もう、上から黄色いペンキを投げかけてやろうと思って。もうなんかどうやったら勝てるかなっていつも考えます。
スプラトゥーンのように。
そうそうそうそうそう。まあ、
くしくも今日発売日です
よ。そうそうそうそう。そうね、うん、あ、もういいっすね。あの家ごと爆破したらいいんちゃうかなとか。
スプラトゥーンのように色つけのいいっすね。
そう。で、なんかもう、ドクタースランプアロルちゃんの曲を横でかけて、デレッデレッデみたいな。このなんか、ドロドロドロみたいな雰囲気が怖いからさ。
いや、そう、しかもね、あの、ジュオンが、さっきあの、エクソシストのね、
うん、
その、宗教感がないことが、恐怖を全部満喫できないとこがもったいないと感じたとしたんだけど、うん、逆に、ジュオンは、あの、日本家屋の、うん、あの、狭い階段の感じとか、うん、あれは日本人じゃないと感じれない恐怖が割と詰まってると思う
んだよね。なんかね、あの、海外の人って、実際にそのナタで切られたりとか、うん、どつかれへんかったら怖くないみたいな、物理的にね、
はいはいはい、
怖くないことは関係ない。だから別に貞子がね突っ立っててもだからなんだみたいな、
いわゆる物理一択っていう
の、うん、結局貞子も佳代子も最後どうやってやられたか分かんないんです
よね。
うん、
そうそうそう、あの佳代もなんか吹き替えでひどい顔して死んでましたけど、うんうん、何になったかは分かんない
だから最後なんか変顔勝負みたいな
ね。かやこもね、あんまりひどいことしてないんですよ。
うんうん、
ひどいことない状態で終わっちゃうんですよ。
で、かやこには、としおくんがいるじゃない。
はい、そうですね。
だそこはコンビじゃない。
そうですね。
うん、だからそこのコンビ愛は
マルコットアイコンというか、
うん、猫もいるしね。
うん、にゃーいと
ね、うん、チームじゃないですか。
あれはそうですね、うん、チーム戦やってますよね。僕トシオ
もうトシオがね、だんだんあの大きくなってくるの、ね、楽しいんですけど、ね、
軍パン一枚履くの嫌やろなみたいなね。あ、そうそう、
いやでもサドコ VS カヤコは良かったですよね。
良かったです。あれはその白石監督会で語ると思いますけど、うん、まあ、ある種集大成的な、
うん、
それまでの白石監督の作品を総なめしてきてるとニヤニヤしっぱなしっていう。
僕はずっと貞子を応援してますよ。
あ、
貞子頑張れ頑張れ、
うん、まあでもあのあれは白石映画としてもなんかどっちが多いっていうよりもなんかこうファンの目で見た感じですね。
どういうこと？
白石映画のあそこのこれが出
てきた。ああ、なるほどなるほど。
あの霊能者が水飲ましてる、うん、バチ当たり暴力人間やとか。
なるほどなるほど。で僕はああいうなんかそのフレディ・バーナーズ・ジェイソンとか、
はいはいはい、
エイリアン・バーサス・プレイターとか一応どっちかに決める
んです
よ。共演しよう
って、まあ、どっちに加担して見ようかと、うんうん、
はいはいはい、
いやしかもあれって日本にしては珍しいのかな、ホラー映画の割に、うん、まあまあ金かけたプロモーションしてたじゃない
ですか。楽しかった、支給してるから
ね、
勉強放送とかね、
めちゃくちゃおもろい。